サンナの飯より一二三。
はい、どうもこんにちは、こんばんは、お久しぶりです、リクです。
久しぶりです、民間人スパスパです。
どうもどうも、スパスパさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
どうも、久しぶりです。
はい、ご無沙汰してます。
ね、
暑さもね、ちょっと和らぎました
ね。そうね、和らぎましたかね、うん。でもなんか10月ぐらいまで、ちょっとこの30度ラインは続くのかな。
ああ、ぐらいね、あるかもしれないですけど。まあ、本当に今年は暑い日が長かったですね。
長かったよね。
もうしんどかった。
そうですよ。
やっぱりね、答えますね。
答えます。
そうですよ。っていうことがちょっとやばいですね。
毎年毎年年を重ねるわけじゃないですか。
はい。
そら答えるわな、みたいな話。
うん。ですよね。そう
ですよ。まあ、まあ、あれですよ。あの、挫折の話をね、さっきオフでしてたんですけども。やっぱりね、染谷翔太がね、阿部寛なんかおかしいと僕は思うんですよ。
あの顔がああにはならんよね。
なんで挫折したんかなっていうことを忘れてたんですけど。
あ、なるほど。
そこでした。
そうなんですよ。今ね、あの、深夜帯になりますけど、坂の上の方ね、
はい、
再放送やってまして。
やってまして。
うん。僕大好きなんで、リクさんにね、やってますよっていうふうにお伝えしたら、もうすでにチェックしてやったっていう、ね。
そうです、チェックして。はい、今まではとりあえず見ましたよ。
食べました、
はい、うん、染谷翔太が阿部寛にはならんやろって、ずっと阿部寛を見るたんびに思うんですよ。
いや、僕も、もう、ガイじゃのーって言う。ガイじゃのーって。方言であるんですよね、ガイ。
ああ、そうかそうか。そうですよね。
うん、
スパスパさんとしてはそうか、うん、地元といえば地元に近いというか、
まあ、なんというか。お隣の県ですけど、言葉は近い方があるので、
そうですね。
すごく親近感を持って見てるんですけど、うん、まあ、あの、少年期というか、青年期に差し掛かるところで、一応、ポッ君とね、かかってりゆきもそのまま演じるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
いや、これは何やろと思います。肌が、
ピチピチしてないですからね。つやつやしてないですからね。
僕はまだない、比較的若いとは思いますけど。
そうですね。香川照之はかなり無理ありますよ、あれ。
ですよね。
まあ、松たか子と菅野美穂が可愛いんで、ね、うん、そこで頑張ってみようかなと思ってる。今日この頃なんですけど。
はい。
告白女王がもう一話で挫折しそうなんですけど、どうしたらいいんですかね。
合格上を僕楽しんで見れましたよ、めちゃめちゃ。ユリアンディーですか、アレルギーがあるとか。
いや、別に、特には。
ないですか。
鈴木治虫にアレルギーがあるかもしれないですね。
なるほどね。まあ、本当に、僕らの少年時代じゃないですか、舞台が。
あとね、もう一つのポイントが、プロレスに興味がないっていうのが致命的なのかもしれないですね。
僕もね、プロレスに興味はあんまりなかったんですけど、
はい、
とにかく、ね、ダンプ松本は超怖かったんですよ。
ああ、なるほどな。なるほどな。
うん。だから、ガチでああいう人なんだと思って見てたんで。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
今だったらわかりますよ。いろいろ、まあ、ああいうキャラだったんだなっていうのを見てわかりますけど、まあ当時本当に怖がってましたし、だからそのやっぱり舞台裏みたいなところが垣間見えて、うん、まあ、多分史実でない部分がね、結構脚色されてると思うん
ですね。
うん。まあまあ、話自体は楽しんで見れましたけどね。懐かしい。まあ、
ね、どの時点でもうええでしょうって僕が言うかどうかですよ。
そうですね。あっちはあっちってね、面白かったです
よ。いや、面白かったですよ。もうええでしょう。
今年の流行語大賞
っすよ。あれも決まりですよ。
決まりです。
みんな使ってるけど、もうネットミームになったじゃないですか、滝が。無事。
なりましたよね。
なりましたよ。
みんな言ってましたもんね。
そうですよ。いやもう北村和樹が関西、大阪出身じゃないですか。
うんうん。
大阪出身やから、滝が、気使ったと。
ほうほうほう。
やっぱ関西弁使うじゃないですか。
はいはいはいはい。
ほな、いわゆる、生の関西弁知ってる人が目の前におって、そこでやらなあかん、気使ったって言ったら、ほんなら卓球が、いや、生のしゃぶ中が目の前にしたら辛いよね、北村さんもね、って言ってたっていうのがすごく僕好きなエピソード。
いや、エッジが効きすぎて
やっぱり電気は最高だなって。
コメントのエッジが、スローすぎる。
やっぱり電気グループは最高だぜというエッジ、ちょっとね。
なんかでも、本当にネットクルフリックスって、はい、それすでに傷がある人の原作になったなと思って。
いや、いいですよね。あと、広末涼子を待つばかりですよ。
ほんまですよね。戻ってきてくれって。
そうですよ。今日あれでしたからね、ちょっと、昨日か、映画館に向かう道中、
うん、
地元の駅前を久々に歩いとったらですよ、
うんうん、
看板が立っててね、どっかで見た人やな、料理屋の看板やったんですけど、
はい、
鳥羽シェフ監修って書いてあって。
おむしろ、今マイナスじゃないの。
どうなんでしょうね。このお店どうなのかなと思って。
そうね、
どっかで見た顔やな、このシェフって思って、鳥羽シェフでした。
いやーね、もうね、家族ももう、掘られて、そっちの方行かれるんですかね。
どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。ねまあ、広末涼子はネットフリックスで復活するのかな、みたいな。
まあまあまあまあ、肥やしにしていただきたいですよね。
ですです。芸の肥やしにね。
だから、ね、デックンとはね、いろいろあった唐田さんも、すごく、
そうですよ、すごくね、
肥やしされてよく、ええ感じになってたと思いますよ、僕は。
ですよ。
はい。うん。
ゴーリキーがああいう形で出てくるのか、なるほどなぁと思いながら。
ですよね。よくやったなぁと思って、すごいなぁと思いましたよ、うん。
プロメテウスの吹き替えで話題のゴーリキーですからね。今、エイリアン・ロムルスが話題ですから。みんなプロメテウス見て吹き替え見て、ああ、そうだったみたいな。
そこほじくり返します。
はい。根に持ってるんで。
好きですもんね。そうそうそう。プロメテウスね。
プロメテウスね。リドスコのエイリアン好きですから、
うん、ああ、ね、ロブレスね、いろいろ。まあ賛否ありましたけど、ね。
まだご覧になってない。
いや、まだ僕も見てはないんですけど。
虎に翼もご覧になってない。
挫折ですよ、挫折。
どの辺で挫折しました？
やっぱりね、もう、トモコのキャラクターが受け入れられなくな
った。ああ、わかりますよ。わかります、わかります。うん
やっぱり戦争終わってぐらいがちょっとおかしくなり始めましたよね。
ちょっときつかったですよね。確かにね。
ああ、なっていうね。だからまあ、キャラクター自体はね、いろいろ面白かったんですけど、やっぱり主人公がちょっとおかしいぞと思い出したらちょっときついじゃないですか。
確かに。まあ確かに。確かにそうですね。
この求心力はちょっと薄れちゃったって挫折したかなっていうのはありますね。
うんまあ、僕一応完走しましたよ。
ああ、そうです。もうトータルしてご覧になってと思い
ます
ね。
ね。完璧に、うん、久々に朝の連ドラ全部完走したんじゃないですか、ね。
はい。うん。
おかしなところもいっぱいありましたけど、面白かった
ですね。おかしなところ。うん、確かに。でも、すごくチャレンジングな内容だったと思う。
でしたね、
うん。
うん。そうなんですよ。
ちゃんとこう、コメディ要素を入れつつ、
そうですね。
その、問題提起というか、
そうです。
その辺の、やっぱり、提起はあったと思うんですよ。しっかりとした。うん。
ユミちゃんが4世代にでかくなるとは思ってなかったんで。ほ
そうね。だから、その、ユミちゃんの、その、ほっとかれ具合も、もう見るに耐え
なくなる。ああ、そうか、そうか、そうか、なるほどな、なるほどな。
うん、仕事に打ち込んで、こう、家庭を顧みなくなったじゃないですか。そうです
ね、ルフィに全部任してましたからね。
任してましたからね。
今日はルフィの真似して、とか言われてたかもしれないですからね。今日はパズー、みたいな。
そうそう。ねえ、で声優さん最近よく使うじゃないですか。
使います、ね。
朝っぱにしろ、大河にしろね。うん、
そうです。
声優さん枠は最近できましたよね。
クリリンもできますよ、うん、みたいな言ってた可能性ありますからね。
そう、いつバルス言ってくれるんかなと思います。
家庭がバルスしそうでしたからね、トモコの。
家庭がバルスしそうでしたね。
そうですよ。まあ、その中で人生がバルスした菅田将暉君の映画の話をちょこっとしようかな
と。ああ、しようかなっていうのはね。そうです。はい。
はい、ということで、スパスパさんが久々に映画をここのとこ見に行ってるんで。
そうなんですよ。ちょっとね、いろいろと、まあ仕事忙しかったのもあるんですけど、はい、あのね、イオンの、 そのタイムスケジュールの組み方が、さっきおかしくて、うん、あの、僕の見たい映画がすべて深い時間か、めっちゃ浅い時間しかしなくなったんですよ。
だね、最近、やっぱりね、いろいろ難しいんだろうな、映画館って思いますね。
かもしれないですね。う
ん、
やっぱり
お客さんの入り、
うん、
うん。を考えると。
ですよね。やっぱそう、テレビでいうところ、ゴールデンタイムには、やっぱ客が入れるもんを回したいって気持ちもわからないではない。
ないじゃないですか。特にイオンシネマぐらいになってくるとね、やっぱり客層が固定されてくるところもあるかなと思うんで、うん、なんかわからなくもないな、
そうなんですよ。
感じもあるし、時間が深いと、ほら、あの、僕らもうお年を召してきたじゃないですか。
そうなんですよね。
翌日に響くっていう。
そうなんですよ。だから9時半からの会とかってね、なかなかね、ちょっと手が触れづらい、
ね。ちょっとね、そう、それもあるだろうなぁと思いながら、うん、そう、そんな中、あの、無事クラウドを見てきたという。
はい。そうなんですよ。だからリクさんが、とりあえず初日にご覧になって。
そうですね。
うん。大絶賛だったので。
キャッキャしてましたね。キャッキャしてましたよね。
キャッキャ言ってましたね。ねそうなんですよ。だからまあ、やっぱりね、黒沢清監督なんで、
はい、
やっぱり見たいなっていう気持ちはあったんですよね。うん、で、問題はその主役の菅田将暉君ですよ。
そう、菅田将暉君は菅田将暉アレルギーですよ。
そうだよ。でも、麦君で多少はちょっとアレルギー
ああ、なるほど。麦君大きいな。
麦君大きいですよ、僕の中では、ね。
絹ちゃんのおかげやと思うんですよね、それは。
そうっすね。キルちゃんでだいぶ中和された部分はあるかもわかんないですね。ね
うん、
まあ、そのね、苦手な菅田将暉だったんですけど、はい、まあ、とりあえず見てみようということで、今日見に行ったんですよ。見たんですよ。めちゃめちゃ面白かった。
ですよね。
よかったですね。だから楽しかった、とりあえず。
なんて言うんですか。もうね、よしよしが立ってるだけで面白いんですよ。
荒川よしよしはね、いろいろおかしい。僕、いろいろ言いたいことあった。
夜に荒川よしよしが家の前に立ってるだけで怖いっていうことを黒沢清は証明したんで、もう、あ、この映画当たりやわってめっちゃ思いました。
あ、超怖いっすよ。
超怖いっすよね。
超怖いっすよ。
そうか、なるほどって思って。こういう使い方なのね。
そうっすね。
です。
そう。いろいろこうね、ちょっと突っ込みたい部分はあるのはあるんですけど。
僕からすると、やっぱり6月にまず柴崎コウの蛇の道を見て、8月にチャイムを見て、で、クラウドと来た。
うん、
とりあえず今年黒沢監督の劇場で回った映画は全部見たっていう、この予定がなければですよ、はいはいはい。全部見た流れの中でエンタメ性が一番高いのはこのクラウドやったと思うんです。
なるほどですね。逆に僕ちょっとリクさんに聞きたかったんですが、
はい、
あんまり僕黒沢清っていう監督自体を、ちゃんと監督の作家性みたいなのを、
はい、
ちゃんと真正面に受け止めたことがなくて、
うん。
陸さんの考える黒沢清の作家性ってどういうとこにあると思います？
そうですね、うん。不穏なんじゃないですか。
不穏ね。わあ、なるほど。
一言で言えばもう不穏なんじゃないですか、
全部。うん。
この人の映画を見ると、うん、電車に乗るのも嫌になるんですよ。
確かにね、嫌な感じを作るのは上手ですよね、
そうなんですよ。吉野家で牛丼食べるのすら嫌になるんですよ。横のおっさん、橋本襲ってきたらどうしようとか思っちゃうんですよ。
その描写はたくさんありましたよね、今回の映画。
ありますね。チャイムはもっと直接的ですからね。
あ、そんな感じだったんですね。
包丁怖いってなるんで。
そう
なんて言うんです、クリーピーが一番好きなんです
よ。ああ、わかる。うん。クリーピー面白いですよね。
で、あれって、まあ、香川照之のせいでエンタメになっちゃってるんです
けど。なっちゃってるけどね。
うん、西島秀俊もおかしかったっていう映画じゃないですか。
うん、そうですね。
竹内優子が犠牲になる映画じゃないですか。
確かに。うん。
二人の間に挟まれて、どんどん狂っていって。
うん。
で、 ほんで、クリーピーはもう舞台装置として異世界をやっぱり作ってたじゃないですか。
ああ、そうですね。
香川照之の家
っていう、うん。そうですね。家っていうね。うん。
黒沢監督ってやっぱり異世界作るのうまいと思うんです
よ。ああ、確かに、
うん。その異世界がすぐ自分のそばにあるよっていうのを常に作りはるなと思って。
うんうんうん。
すぐそこにあるじゃん、ホラーって言われてるような気がして、ものすごく、隣の挙動不審な人とかに挙動不審になる自分がいるんですよ。ビク、ビク。
いやいや、本当にね、今回の話やって、
はい。
転売してただけなのにっていう話じゃない
ですか。そうですね。予告編でスマホを落としただけなのにが流れるじゃないですか。
流れてましたね、
最初。あれより偉いことになるんですよね、クラウドの方が。正直。僕はスマホを落としただけなのに初日に見てますからね、一作目。
ですよね、言ってましたよね。
って思った映画だったんですけど。だから北川景子なのっていう。
それ言いますよね、いつも、ね、
はい。ネタバレになるんで僕言います。
言えない。
はい、
いや、だから話自体は、
はい、
いや、言ったからして、そんな、話はとんでもない方向に行くんやけど、大した話じゃないんですよ。
大した話じゃないですよ。
でも、とんでもないことになる。
そう、とんでもないことになるんですよ。
なんでってなるわけですよ。
そら、菅田将暉もなんでってなるわ、っていう。
なるよ、って。そう。
そのなんでの畳みかけの映画ですよね。わかりやすいなんでの畳みかけの映画なんですよ。
ですよね。
今回。このクラウドは。
途中からマジでドライブかかりますもん
ね。かかりましたね。めちゃめちゃ面白い。どうしよう、これ。と思って。
うん。
立ちが悪い映画作りはったな、と思いました。
立ちが悪いね。確かに。
これ楽しいっていう人のこと、多分まともに見てくれる人ってなかなかいないと思う。だから人にあんまり勧めたくないなとも思うんですよ。普通の人に。
そうね。そうね。いや、正直ね、今日僕、嫁と行ったんですよ。
なるほど。
嫁と行ったんですよ。嫁連れてって。
はい。
で、終わった後に。
ええ。
なんでってあなんであんなった
あれですね、メタルギアストリートのゲノム編みたいなのがあったんですね。
縦のマークが。
いや、大丈夫ですよ。転売してたから。転売してたからこんなことになったんですよ。
そんなことになった。いやー、確かにね、あのフィギュアを20万で買えよ。
パソコンの、こう、転売の、モニターのバカバカしさですよね、画面の。
ですね、うん、
あれ、黒沢清の味ですよ。安いじゃないですか。
安いですね。
フォントとかもスパスパされて怒るんちゃうかと思
います。怒る。サムネもちょっと力入れ
る。どんだけ民間人ベースの方が力入れてるかっていう話になるじゃないですか。
そうですね、適当に作りやがってって思います。そうですよ。
まあ、だけどやっぱりサムネに関しては斉藤知事応援してますのサムネの方がパワーありましたね、僕。
斉藤知事はね、あれは好きがあった。
ね、引きがありますよね。どこその番組とは言いませんけど。
1ミリも関係ない。
卑怯ですよね、いつも眞子様使ったりね。
卑怯よ。
卑怯ですよね。
卑怯。サムネ詐欺ですよ。
ですよね、本当にね。そりゃ牛乳も飲むわっていう話でね。番組見ながら。
そうね。そうですよ。
まあ、いや、だから、あそことかも笑うとこなんですよ。
ああ、そう、ね。
パソコンの。
画面ね。
画面。うわぁ、黒沢清やわーと思って見てて。ああいうとこもうちょっと作り込んだりするじゃないですか。作り込まないんですよ、
うん。
そういうとこ努力してないのに、売れるじゃないですか。
売れる
ね。腹立つわ、思いながら。
全売れしますからね。ね見る目は確かなんですよ。
そうですよ。そうなんですよ。今回、一括って、こう、文字が出て、突然始まるじゃないですか。
始まりましたね。
うん、その時点でも、すごくね、不親切なんですよ。初めて見る人に。
うん、わかる、なんか。
もう黒沢監督好きなように作るんやな、今回は。すごく。もうほんとスパイの妻で結果出したんやなって、しみじみ思いましたね。
もう、今回はやりたいようにやるぞ。
やりたいようにやるぞと。もう、誰も文句言わせないぞっていう。
いや、ほんとに菅田将暉ね、これよく OK したなと思うんですよ。これ本渡されたハーテだちゃんと黒沢清志今回脚本書いてるでしょ。
書いてます。
ねえ、今回書いてるでしょ。
書いてます、書いてます。
いやー、よくこんな本書いたなと思って。
変な話ですよね。
変な話。まあまあね。まあ、そう、キャラ立ちしてるっていうの部分ではクリーピーには共通部分があるかもしれないですけど。
そうですね。
そう、香川照之ほどやりすぎてないっていうのが好感度がありますよね。
やりすぎてないですね。そうですね。どこかクールじゃないですか、全体的に。
クールでしたね、
うん。で、それでいて、言っちゃってる人の目は言っちゃってるんですよ。そこはね、やっぱ役者ってすげえなと思って。
てか、登場人物全員言っちゃってるじゃないですか。
言っちゃってます、言っちゃってます。目が言っちゃってるんですよ。
いや、全員やばいよ、これって。
そうそうそうそう。あ、やっぱ久保田正孝こういう役させたら最高だな。
ああ、そうですね。よかったね。う
ん、今、スパスパ系におすすめできるのは僕、アマゾンかどっかに来てるデスノートテレビ版ですよ。う
ん、ああ、テレビ版、うん。
久保田正孝のライトですよ。
はいはいはいはい。
地下アイドルオタクからスタートしますからね。ミサミサがムチムチなんですよ。
ムチムチなんですね。
佐野ひな子ちゃんがムチムチでね。
ほう。
山崎賢人のライトもね、いいですよ。L か。
L。
いや、もう全然 L じゃないんでね。松山健一をちょっと見習えと思いますよ。
叫んでなかったですか？
叫んでなかったですね。
叫んでなかったですか？
でもライトはずっと叫んでるんでね。
ああ。
岡正隆が有名になったドラマなんでね、あれは。
お
お、うん。面白いですよ。
そうね、ちょっと、うん、見てみます、ぜひ。
うん、笑う前提で見た方がいいです。
ああ、なるほど。
そう。そう。
まあね、デスノート知ってるからね。
そう、知ってるから。
これをこう、ちょっと斜め見する感じで見た
ら。そうそうそうそう、そう、
ね。なるほど。
ってなりますから。いろんなところで。
そうね。キャラクターいろいろ出てきましたけどね。
そうですね。
とりあえず荒川よしよしに持ってかれた部分は。
まず最初よしよしでスイッチ入るんですよ。
よしよしスイッチ入る。ね、むすだくまさきが職場を辞めることにものすごく固執するじゃないですか。
固執しますよね。
ね
え。なんでどうして
なんで辞めさせてくれよってなるじゃないです
か。なりますよね。
だから、あれもね、あえて理由書かないじゃない
ですか。書かないですね。
ねえ。だからいろんな想像できるじゃないですか。
そう
ですよ。これもあえてやなとは思う。
あえてなんですよ。
ねえ。
もうすでに狂ってたっていうことでしょ。
そうですよね。恋愛感情だったかもしれないし。
そうですね。
もう友達がいない孤独な男だったかもしれないし。その点は余白があるわけじゃない。
自分の理解者になってくれるのは彼しかいないと思い込んでただけっていう展開なのかもしれない。その俺を裏切ったな、ですからね。ほんで、特許にこだわってるおっさんですよ。
あのおっさんめちゃめちゃかわいそう
ですね。かわいそうでしたよね。ええこと一つもなかったですよね。
いやー、あの機械ですよ。あの機械ですよ。
健康器具ですか？
伝説の健康器具です
よ。そう、伝説の健康器具ですよ。あんな、20万でバカ売れするんですよ。
そうですよ。あの機械、転売して20万で出したら売れる機械なんですよ。
そう。
自分で売れよって、
うん。そうなんですよ。何してんのって。そもそもなんであの人がそうなったのかいうことはまた語らないじゃないですか。
語らないですよね。
語らないじゃないですか。
うん。そこです
よ。やっぱりね、そこってね、菅田将暉にとってはどうでもいいことだからだと思うんですよね。
うん。だからもうビータ番組の目みたいになってましたもんね。
そうそうそう。
オープニング。
で、そこで一番菅田将暉にとってどうでもいい人であるはずの佐野くんですよ。
佐野くんね。
佐野くん。
佐野くんはね、 いろいろ言いたい。
僕今日これ、やっぱりね、佐野くんの話をしたかったんですよ。佐野くん良かったですよ。
やばいよね。一番やばいですから、
ね。ワンショットツーキルの男ですからね、黒沢清の。
いやー、でも、最初で、ね、本当にその、
そうなんですよ。
とか言ってたけど、ダメやって帰ってきた、ただのイラコな子やと思ってたの
よ。そうなんですよ。
とりあえず、なんか車あるって言われて、
そうそうそうそう。
ルノーを持ってきた時点で、
おかしいな。
なんで、
あれ
なんでルノーを持ってこれんの。
でもそこも菅田将暉は興味がないから不思議に思わないんですよ。
不思議に思わないですよね。
はい。
おかしいおかしい。で、夜中にいたずらしたやつ、捕まえた時のあの怯え声で。
怯え声。突然捕まえてるじゃないですか。すっげえ怯えてるじゃないですか。
ヒーってなってたじゃないですか。
勘弁してくださいって。一人夢図和夫みたいな演技しましたからね。
あの行間ですよね。
ね。
何があったっつって。
唐突でしたけど、そこも理由がないじゃないですか。それが菅田将暉興味がないからなんですよ。
いからなんですよね。
語られないんですよ。主役は菅田将暉なんで。
そこは彼にとって大事なことじゃない。
ないと。
そう。佐野くん、やばいよ、あの子。
佐野くん、やばいですよね。で、菅田将暉がとっ捕まるじゃないですか。
うん。
で、とっ捕まる、いわゆる久保田正孝とかにとっ捕まって、よしよしとかにとっ捕まって、えらい目に遭うんだろうなぁと思って見てたら、突然駅のシーンで佐野くんが一人で立ってるで、あれって
。あれですよね。五郎さんから。
そうなんですよ。五郎ちゃんが来たんで、あ、来た来た来た来た来た来た来た来た、松重さん来た。
五郎さん、茶かもしれない。アンティークだけじゃない。
そうなんですよ。アンティークだけじゃないんですよ。こんな仕事もしてたんや。腹が減ったって言い出しそうやな、この後っていう。
やばいな。闇の五郎さん。
闇の五郎さん。闇五郎ちゃんですよ。
闇五郎ちゃん。そうです
。茶化を仕入れて。ほんで、まだどうでもええ車に乗るじゃないですか。
はい。なんかマーチみたいなやつ、ね。
そう。ほんで、ボボボボボってそれで攻めていくじゃないですか。いや、もうね、あの辺から佐野くんって思ってたのが、佐野キュンになりだしてたんで、僕の中でキュンとしてしまって。
GPS のこの、あれも安い
です。安いですよね、表現が。
表現安いですよね。
わかりやすいと思う。
わかりやすい、確かに。
あの間にも早く顔をバーナーで焼いたらいいのに、もたもたもたもたするんでしょうね。あっちの方。
どんだけ機材参入するの
撮影するだけやとスマホでええやろ、お前ら。
それでも配信できるわ、と思って。
もたもたもたもたしようのよね。
手ぶれとか気にするんでしょうね。
そうそうそう。手ぶれとか気にするんでしょうね。ああいうとここだわるんでしょうね、まさたかが。
そうそうそう。ね
うん、あと、鬱陶しかったのは岡山くん。
ああ、ねえ。あのキャラクターよくわかんなかったですね。
あいつねいきなりボコられてたじゃないですか。
ボコられてたね。
理由がないじゃないですか、そこも。
理由ない。
とりあえずボコられてただけって、うん、それが菅田将暉のせいでボコられてたっていうことだけがかろうじてわかる。
わかるっていう。
だから逆恨みをするっていう。うんもう、みんなが菅田将暉に逆恨みしてるんだけども、意味がわからないな。
あの、ね、ゲーセンで待ち合わせで一番最初に来たやつとかやばかったですもんね。一番最初に殺され
たあの人ね、チャイムで最高なんですよ。
あ、そうなんすね。
チャイムの主役なんですよ。
そうなんや。
あの人の面接シーン、チャイム最高なんですよ。もう、あの声がね、独特でね。
うんうんうん。
もう、あの声だけで異界に連れてってくれるパターンの人です
ね。ああ、なるほど、なるほど。うん、なんか、わかる気がする。うん。
だから、英訳者やっぱり揃えてくるなぁって思って、黒沢清って、って思っちゃうパターン。
あいつは単純にもう、 あの、殺人がしたいだけのやつ
です。そう、だけだけだけだけ。
うん。
あの、駒落ちの人出てくるじゃないですか。
うん。あ、かわいそう。
かわいそうでしたね。
あの人、何も悪くない。
何も悪くない。
あの場に来ただけでね、
よしよしに撃たれるって
。よしよしにね、至近距離でしたもんね。
そう、バーンって撃たれるっていう。このあの、吹っ飛ぶ立ちさ。
そうですね、後ろからワイヤーが見えるような。
ビヨって、よいしょって。カメラは止めるなぐらいの多分規模ですよ、あれ。
ですね、うん、
予算的に。
そうね。
そう。やっぱりお嫁さんはクエスチョンマークがいっぱい。
そうですね。あの、まあ、いろんな下世のところがあるのはあるんですよ。
はい。
転売ヤーが、
はい。
まあ、とりあえずこれからちょっと新生活、転売に、あの、本格的に力を入れるぞっていう時点で、うん、あの、湖畔には引っ越ししないと。物流が。もっと、もっと配送しやすいところに。
あの女を配送業者に裏切られますから
ね。そうですね。で、あの、配送業者にね、転売屋してますなんて言っちゃダメ
あの、平気で言うんですよね、菅田さんに転売してることを。
そうね。
警察とかにも。
あとで警察行ってやべえって思い出しますからね。
そう。そうか、やばかったんだ。
やばかったんやって。そう。
あの辺のズレがおかしいんですよね。それぐらい、うん、あの、転売してることがもう当たり前の生活になってるんで、そんなに気にならないっていうことなんだろうなぁと思いながら。
ですね。
彼の中で、
うん。本当にあんまりこう、自分の興味がないことに関しては、やっぱり、
そうなんですよ。
目が向いてない
っていう。向いてないっていうか、もう思考が全くそっちに向いてないっていうのか。
そういうことですよね。
興味がないんですよ。興味がないことの恐怖なんですよ。
うん、うん。
あれは、一つの。
うん。そうね。
そのことで古川琴音にはね、こだわり続けるんでね。あきこ、あきこ、言うてましたね。
よくわかんないですね、なんか。
そうですよ。
だ結婚したら言うてたからそれなりにやっぱ感情は
あったんですかね。ですかね。
おお。なんかそれが思いっきり見えるような感じでもなかった
ですね。なかったですね。
うん。
あ、結婚したいんやと思ったらバスの後ろの方が気になりますからね。
そう。まだ
バスに乗って通勤してる僕がいたら恐怖でしかないですよ。
恐怖でしかない。
ああ。あれも何かわからないですからね。
うんうん、そうね。あ、まあ、久保田正孝の関係性も変じゃないですか。
変ですね。
まあ、高専の元先輩と。
先輩ですよ。
同士っていうので、お互い、まあ、後々わかりますけど、お互い嫌い同士だったっていうのに、未だに繋がってるわけのじゃないですか。
いわゆる腐れ縁ですよね。
ね。
ありますよね、ああいうことって。人間関係。
関係ではね。
うん。関わりたくはないんだけれど、なぜか関わってしまう関係っていうんですか。
そうですね。だからまあ、手元に600万があって、
そうですね。
ちょっとでええから、投資せえよ言われたら、まあ、付き合いでそうしたらまあ10万ぐらいだけでも、だって思っちゃうと思うんですけど、そこ一切払わないですからね、う
ん、興味ないんですよ。
興味がないからね。
そうなんですよ。
そうね。その辺ドライですよね。
ドライですね。
まあ、お互い多分、お互いを小馬鹿にしてる部分はあったんですよね。
そうそうそうそうそ
う。
で、まあ、この映画のガンアクション、
うん、
いわゆるマンハントものじゃないですか。
はいはいはい。
単純に言えば。ほんで、うん、最初追いかけられるじゃないですか、菅田将暉一人の時は。
うん。
ほんで、佐野キュンと二人になった時の逆に追いかけ出す時のかっこよさっていうんですか。うわぁ、この映像めちゃかっこええと思いながら、僕ワクワクしながら、もだえながら見てたんですよ。
いや、もう、一人やったらもうどうでもよくな
る。なるっていう、いわゆる、扉が開けていくんですよ、
ね。開けてくるっていうね、う
ん。あの感じっていうんですか。変なドライブがかかって、ものすごく爽快感を感じてしまった危険性。危険やなと思いました。
確かに。
僕ね、あれなんですよ。いわゆる、 何百人単位で入れるスクリーンで、
はいはい、
5人で見てたんですよ。
おー、少ないですね。
ええ。で、前の方に、一番前、その5人の中の前の方に座ってたんですよ。
う
ん、うん。一人もだえてたんで、多分ものすごく鬱陶しかったと思います。
おほほってた。
おほほほってなってたんで、あそこの席の人すごい鬱陶しいと思われてたと思うんです。
いや、それこそ、嫁とも話してたんですけど、はい、これ見終わった後に、
はい、
この、まあ、菅田将暉じゃないですか。
菅田将暉ですよ。
菅田将暉って、今、ものすごく聞く呼べる俳優なわけじゃない
ですか。そうですね。
その俳優が、この、あまり人にもおすすめできないような映画に出てることが、不思議でしょうがないよね、って。それは、うん、すごいよく出たなっていうのが本当にあるから。
でもやっぱり正解だったんじゃないですか。アカデミーに行くわけですから。
そうですよね。うん。だから、本当にこう、どちらかと言ったら、やっぱり作戦の強い作品だと思うんですよ。
そうですね。
ある意味ね、ちょっと描き方はあれやけど。でも、やっぱその辺の作品選びは、すごく真正面にこう向き合ってるのかなとは思いましたけどね。やってみたいと思ったんでしょうね。
でもやっぱりこの映画はね、一番得したのは奥平大賢ですよ。
ああ、結局ね、佐野くん行きますよね。
全部持ってったな、佐野くんで、と思って。
本当にね。
彼が銃持ってパーンってやってるだけでも、僕どんだけ興奮してたか。かっこええ。
あれ絶対的に回してダメな人
じゃないですか。あんなキリングマシーン。
本当にキリングマシーンですよね。
あれ。でも、あれに銃を渡せるってことは、松重さんも、かなりのキリングマシーンだと思う。
だと思いますね。
組織がどうのこうのとか二人で言ってたじゃないですか。
そう。
なぜか組織やねん。
都会で何をやってたんやけ
ど。思いますね。
いや、ほんと、クラウドゼロが作れますよね。
ですよね。ほんまですね。クラウドゼロ言うだけで、なんか、三池隆が撮りそうになって、ダメな映画になりそうですね。
ありがちって。
そうですよ。
佐野くんの、その、スピンオフエピソードはちょっと見たいかな。
見たいかな。奥平大賢がとにかく一番得したと思ってます、僕。
ああ、確かにね。うん。よかった。
バッタバッタ簡単に人が死ぬんで、うん、奥山くん、
うん、
奥山くんが顔を撃たれるじゃないですか、吉尾に。
はいはいはい。
あれ、わざわざバーンってやったら、一発後ろにのけぞるだけでええのに、前にわざわざ顔面ぶつけ出して跳ね返って倒れるっていう風にしてるとことかが黒沢清っぽくていいなって。
バウンドしましたもんね。
バウンドしてたじゃないですか、バイーンって。そういうとこ奥さんには見てほしいです。
なかなかのナイフックですよ、そこ。
ああって
喜んでたら僕ちょっと取られるとびっ
くりいやー、見終わってね、誰も席立たなかったんですよ。
あ、いや、立てなかった、マジで。本当に。
何が何だかすごかったな、っていう感じ。
あの後、だって佐野くんと二人いて、佐野くんから逃げたくても逃げれないっすよ、あれで。
またまた行くぞ
いや、お金稼ぎだけやっといてください。
あとは僕が全部やるんで、吉井さんは金稼ぐだけでいいんですよ、ってニコニコ笑いながら言いますからね。
超怖い。
超怖いっすよね。
絶対逃げても差し出されますからね、あんなね。
いやー、最高やなと思って。最高やで、この映画と僕は思いました。
うん。おあらなちょっと一回クビになるじゃないですか。
なりましたね。
なるのに、その去り際に何かあったら連絡してください。
ください。
その時点でやばいじゃん。
やばいですよ。よしよしと言ってること変わらないんですけど、
ね。マジで。
ただ、よしよしと違うところは、須田くんを殺そうとするか、須田くんを守ろうとするか。
守ろうとするかの違い。 あと殺しのスキルが、
スキルを、
団地で違うって。
団地で違うって。いや、もう僕の中で菅田将暉どっか行きましたからね。
ああ、
ずっと佐野キュンが佐野キュンがってなってましたからね。めっちゃかっこいい。何これって。
そう。
思いました。もう、大満足です、私。なんていうんです、古川琴音が、最後の最後で本性を出すじゃないですか。
うんうん、
あそこも最高でしたね、僕の。やっぱり。
まあまあまあ、まあ、せやろな、と思って。
やっぱり。
せやろな、と思って。案の定佐野くんに殺されます
よ。そうですね。ですよね、ワンショットですよ、ワンショット。バーン。あ、死んだ、死んだ。
やったやった
やったやったわ、いやいやいやいや。あきこー言うてましたけど。
いや、ほんとに。で、その後、ほんま、ジョーウィックみたいな掃除屋に頼ませた。
そうですよ。そうですよ。だからこれ日本版ジョンウィックですよ。
ジョンウィックなんですよ。そうなんですよ。
そうそうそう。
佐野くん、ジョーウィック説です
よ。そう、そうですよ。ケアのリーブと戦うかもしれないですよ。
いや、もうわからないですね。ギャング金貨持ってるかわからない。
わかんないですよ。
いや、
だからそういうのを語らないところが黒沢清なんですよ。
うん、そうね。うん、行間はすごくありましたね。
クリーピーってすごく丁寧やったと思ってるの、
うん、
僕、あれは。
うん。
まあ、それでも、笹野さんが落とし穴落っこちるとことか爆笑シーンなんですけどね、あの映画。
変なバランスですよね。
変なバランスです。全部変なバランスです。
変なバランスですよね。うん、確かに。すごい、こう、うん、だから僕、作家性って言われたら困る部分があったんですけど、
あ、
だから今回ので本当によく分かった。気がしましたね、う
ん。エンタメに振りましたね。
振りましたね。
エンタメに振りましたよ。
うん、
だからアカデミーなんだろうなって思いました、うん、僕。すごく分かりやすいもんって。
う
ん、
そう
そう。過去の黒沢映画の中ではこれ、どっちかというと分かりやすい、うん。だから、なんていうのかな、ありきたりっていう人がいるのもすごくよく分かるし、
うん、
でもそんなことはどうでもいいんですよ。佐野くんがかっこいいんで。もう、惚れましたね、僕。
いや、わかる。でも、本当に、立ってた、ものすごく。
立ってましたね。
うん、ですね。あの、マザー
です。マザーです、そうです。
あの、子供
役やってた。長澤まさみの息子役やって
た。息子役でやってた子。
そうです、そうです。
そうですね。
うん。そうそうそう。そうですよ。化けましたよ。
ねえ。
これで化けだと思いますね。これ世界知られるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから黒沢監督が菅田将暉君を世界に知ってほしいですねってニコニコしてる中で、実は菅田将暉じゃなかったんじゃないですか、知ってほしいのはって。めっちゃ思いましたよ。
ああ。
うん。こっちなんじゃないのって知ってほしいのは、うん、もしかして。
いやー、佐野君はすごく広いもんでしたね、今回ね。
広いもんでした。よかったです。奥平くん。
奥平くん。
奥平大賢。今後、これは注目株ですよ、今後。
ですね。ええ若手が出てきましたね。
そうですよ。まあ、でも本当、うちの地元の映画館で見たんですけど、
うんうん、
多分ね、ボンクラが黒沢清好きなんですよ。
必ずやってくれるんや。
必ずやってるんですよ。なんか、回せる状況の黒沢映画は。だから、ありがたくいつも見させていただいてるんですけどね。いつも客入ってない上に、ポイント規制入場なんですよ。
おー、わざわざ。なるほど、なるほど。
おかしいんですよ。オーバーロードとかね、実写の。
はいはいはい。
あれとか規制入場でこれ誰がポイントで規制していけんやろって。
いや、もう無理やり引っ張ってきたから
さ。そう。よくわからないものを規制入場したさせてるから、いつも。はい。まあ、そんな感じで。まあ、 あの、僕の中では、今のところ暫定1位。
暫定1位
こんなに楽しかった映画体験は今年なかったかもしれないっていう。
いや、ここまでね、キャッキャッキャッキャ二人言うてますけど、
はい、
おすすめはできない。
そうですね。スパスパさんのパートナーさんが、の反応が普通だと僕は思います。
いやー、なんだろうな。でもまあ、うちのね、番組の客層というかリスナーさんだったら多分、ハマるとは思うんですけど、
そうですね、
うん、一般的に受けるかどうかって言ったら、やっぱり、
勝
てなってなります
。こんな大きいスクリーンでやる映画じゃないよと思いながら、キャッキャしながら見てましたけど。
まあ、その答えが5人だったんです
よ。そうですよ。
うん、
待ちきれなかった5人やったやろうな、これな、と思ったから。まあ、そう思いましたね。
うん、まあ、でも、スラ君自体は気合を入ってたみたいですけどね。
そうですね。
うん、
あの演技がちょっと棒みたいな演技じゃないですか。
ああ、うん。
あの辺ってでもあのドライブマイカーとかの、
うん、
あの浜口竜介監督、
うんうん、
あの人のあの悪は存在しないっていうのを今年見たんですけど、うん
はい、
もっと棒ですからね。
ああ、うん、もうあえてそういう風に演出つけ
た、ね、演出つけてるんでね。ドライブマイカーでその裏舞台全部見れるんですけど。
うんうんうん。うん
あ、こういう演技方法をやってるんだっていうのがドライブマイカーで全部わかるんで、
うん、
で、スパイの妻の脚本に浜口監督クレジットされてるんで、
うんうん、
黒沢監督的にはやっぱり、ずっと黒沢組ですよね。
うん、ですよ。
つながりっていうのかな、がやっぱりあるんだろうなってすごく思って見てたんで、あ、須田君にこれさせるかと思って、ね。うん
なんかまあ、須田君が前半を抑えてた意味が、まあ後半にはね、結構
そう、
あ
の覚醒していくじゃないですか、
うんうん。
目がギラギラしてくるんですよね。
そうですよね。
死んでた目が。
うん、
あれが須田将暉だよね。
すごく思いました。その対比はやっぱり狙ってるんだなと思いましたね。
よかったなと思います、すごく。
うんうん、
まあでも本当、よしよしよかったね。
よしよしは本当に、本当にもう、あれですよ。あの、デンデンと並ぶ。
ああ、もうそうですね。デンデンと並ぶ。
そう、殺人鬼キャラクターとして、こう、フィギュアになってほしいかなと。
全部アマちゃん組じゃないですか。
アマちゃん組ですね。そう考えるとアマちゃん恐ろしいです。
アマちゃん恐ろしいです。そうなんですよ。まあ、そんなこんなで、クラウド、そうですね。ビットコインの本が積んであったっていうスパスパさんのポストを笑いましたけど、僕。
ビットコインや。もうワンチャン狙ってるやろなと。ちょっと、あの、いたたまれなく
なまあ、今年やった黒沢映画の中では、あの、3本ありましたけど、エンタメに一番振ってる映画やねんけど、完成度はチャウイムの方が高いかもしれないです。でもチャイムは45分っていう中編なんで、怖いものだけを詰め込んだんですよ。
うんうん、
黒沢監督が、
うん。
全部怖いんですよ。
なるほど。
うん、渡辺一慶が立ってるだけで怖いんですよ。
やっぱりね、一人こう、あれですよね、キャラクターを立たせますよね。
分かってんなってめっちゃ思います。あの、もう渡辺一慶ウィニー見てからノイズにしかならなくなりましたね、僕。あ、デックを追い詰めた人。
う、ね、あデックも追い詰めてましたね。
そうですよ。
うん、いや、まあ、でも渡辺一家もね、はい、本当に料理の仕方によっては本当にサイコパスにできますから。
できますからね。そうですよ。朝の連続テレビ小説ヒラリーではモテモテやったんですけどね。
渡辺一家。
そうですよ。町医者でモテモテやったってい
う。いやおすすめはできたいけど、見てほしいな。
見てほしいでしょ。
見ては欲しい。
見ては欲しいよね、
うん。
でも絶対あんな大きいスクリーンで描ける映画じゃない。いいのこのスケールでやってって僕は思う。
あれじゃないですか。そう。
だからまあ、ありがたかったです。近場で見れたんでありがたかったですけど。うん、そうでしょ。まあ、でもまあ、うちの地元のシネコン。
うん、
狂ってるなと思ったのは、そろそろ始まるなと思って、 ほんなら、お呼び出ししてくれるじゃないですか。高山より、みたいな。
はい、はい。
あの、同じ時間帯に哀れみの三章を並べてて、君たちはどっちだいって聞かれた気がしました。
分かってんな。
分かってるでしょ。
分かってんな。
どっち先みたいって聞かれたような気がして、ものすごく嫌でした。クソ、見透かされてる。
まあ、両方ってやるでしょ。
そうですね。というわけで明日見てきます。
明日お願いします。
はい、170本あるんでちょっとゾッとしてるんですけど。
エグいな。
エグいっすよね。
エグいな。
あの人の映画で170本ってエグいです
よ。お腹いっぱいになりそうや。
ですよね。それも初期作にどっちか言ったら味わいが近いっていう。
で、ええ、近いっていう話。
あ、もう土地狂ってねえなって、どこまでの初期作なんだろうと思う。まあ、何でもスマッシュしてきますわ。
そうですね。決してアート作品でもないですからね。
そうです。アート作品じゃないですからね。勘違いしてもいけない。
若い女子とか見たらダメ
だよ。ダメですよ。そう、お前やな、日曜日やがどんな客層来るんやろ。
それはある。
ねえ。怖い怖い。はい、ということで、クラウドでした。